こんにちは、木津剛です。生活と映画は日々の生活の中で映画を見、映画を楽しみ、映画を語るためのトークプログラムなんですけれども、お休みをしてしまいましてすみません。ほとんど予告もなしっていう感じで、一応コミュニティの投稿は直前にしたんですけれども、ちょっとね急遽っていう感じで、ちょっと海に行ったりとかしていたのですみません。1年3ヶ月ぐらいですかね。で、初めて月曜日レギュラー配信をお休みさせていただくというか、ずらすという形にさせていただきました。しかもコミュニティではね、18日の夜に上げられると思いますとか言っときながら大嘘ですみません。今日19日の水曜日に上げると思います。すみませんが、よろしくお願いいたします。はい、という感じで、ちょっとね今フジロック前でバタバタしているので、こういう感じでちょっとイレギュラーなこと起こりがちかもしれないんですけれども、何かありましたらコミュニティの方で告知しますので、よろしくお願いします。はい、なんですけれども、今週もソロでですね、公開中の、7月14日から全国順次公開ですかね、ルーカス・ドン監督作クロースを紹介したいなと今日は思っています。これベルギーの監督ですね、ルーカス・ドンって、でしかも1991年生まれなので非常に若い監督の、これが長編第2作ですかね、初長編ガールっていうのがすごく話題になりまして、それはバレエダンサーを目指すトランスジェンダーの少女の話だったんですね。なので、まあそういった感じで、まあセクシャルマイノリティであるとか、まあクイアをめぐる状況っていうのを、まあ特にパーソナルな視点も入れつつ描く監督なのかなというところなんですけれども、でクロースに関して、こちら、もういきなり物語から説明すると、中学生になったばかりの、これ舞台がベルギーのすっごい綺麗な田舎町なんですけれども、中学生になったばかりぐらいの年の、レオ君とレミ君、レオとレミの2人の男の子が主役ですね。特にレオ、金髪の方が、主役になっているんですけれども、2人はまあその中学以前からすごく家族ぐるみで仲良くて、本当にまあ一緒に、寝食を共にしたりするような仲の良さだった、2人なんですけれども、中学生になって、2人が親密すぎる、仲が良すぎるっていうことによって、心の距離というか周りに、何かこう同性愛的だというふうなからかいめいたことを受けてしまって、いじめっていうほどではないのかもしれないけれども、もしかしたらまあそれに、つながるようなからかいっていうのが起きてしまっていて、そして2人の間に距離が生まれてしまって、どっちかというとレオがレミを避けるようになっていくっていうことが起きてしまって、まあその後ちょっと、ある決定的なことが起きてしまうという話ですね。でここまで話していて、おそらく多くの人が気づくというか、まあ、連想するかと思うんですけども、是枝監督の、怪物坂本雄二、脚本のっていう作品が、まさにあの男の子2人が親密な関係であるっていうことが、まあ、作品のかなりの、まあ、重要な部分を、描いていたわけで、そういう意味ではすごく近いあのモチーフを扱った作品になっていますね。まあなんかある意味その子供たち、特に男の子に課せられる男らしさのプレッシャーっていうのが、まあ、近年話題になっていることによって、こういったまあ作品、子供を描いた作品に出てきているっていうのが、まあ、全世界的にまあシンクロナイズとか、まあ、シンクロして現れているんだなっていうところは、まあ、一つあるかなと思うんですけれども、ちなみに、まあ、そこの上で、まあ、怪物にしてもそうなんですけど、クロースにしても、この、映画で出てくる、物語の展開に今から触れますけれども、この中に出てくるので、同性愛嫌悪的、ホモフォビア的描写があるっていうことと、あと、まあ、自殺を、描写っていうのがあるので、まあ、鑑賞前にフラッシュバックを起こす可能性があるのを注意してほしいというのが今公式ホームページに出ているので、まあ、そこは本当に、鑑賞者それぞれで気をつけていただきたいところではありますね。 で、僕もやっぱりちょっと、クイアの子供、ここではクイアかどうかっていうのははっきりとはわからないんですけれども、ある種その異性愛規範から外れるという意味では、そのクイア要素だと僕は判断していいと思うんですけれども、ある種そのクイア要素が出てくるときに、クイアの子供たちっていうのが、辛い目に遭うっていうのが、僕も結構やっぱりしんどくなってきたんですよね。子供の頃はどっちかというとそれを見たいと思ってたんですよね。なぜなら現実にあることだから、自分がゲイの、10代、あるいは、子供でないけど20代ぐらい、前半ぐらいの頃とかって、いや、実際世界で特に子供をめぐるコミュニティってそれだけひどいことがある上で、しかも大人が気づけてなかったりするので、それは描かれてほしいと僕は結構子供の時、若い時っていうのは思ってたんですけども、多分自分が年取ったことと多分関係してはいるんですけれども、そういう描写がちょっと辛くなってきましたね。なので、そういった意味でクロスに関してはそういうつ男し男の子と親密な男の子がそのことで、からかわれたり、いじめに近いことが起こってしまうっていう、映画ではあるので、そのあたりが辛い方っていうのは本当に気をつけてほしい作品ではあります。僕は本当にね、それはもう個々人で無理をしないっていうことも大事だと思いますね。ですね。なんですけれども、その中で、怪物が、怪物とクロースが明確に違うのは、より大人っていうものが子供たちとどう向き合うかっていうことが、描かれているんですよ。これは非常に重要なことで大きな違いだと思います、僕は。そして僕はやっぱり怪物に対して、かなりちょっと批判的な立場なんですけれども、それはどっちかというと、その描写の仕方っていうよりは作劇全体に仕込まれたクイア性っていうものがやっぱり僕はちょっと抵抗があったんですけれども、クロースはもうまずその男の子同士と親密に、男の子同士で親密になることで、ある意味社会、男の子社会ですよね。男の子社会から疎外されるっていうことが、メインのテーマにガシッと来ているし、かつ、ルーカス・ドーン本人の、記憶であるとか、あるいは経験したことっていうのが、パーソナルな形で入っているっていうのが、明確な違いなんですね。で、その上で、大人たちが、じゃあそれにどういうふうに向き合えるのかっていうのが、重要な主題になっているのが、このクロースの重要なところです。そこは怪物と全く違うんですよ。っていうのが結構大きいところかなと僕思います。で、これは、初挑戦作のガールでも同じことが言えて、僕、ガールは、トランスジェンダー少女が、それこそ結構ね、辛い目に遭う話なんですよ。で、実際その点で描写も結構、ヘビだったりするので、その点で結構批判も受けたりしたし、その批判も僕は妥当な部分もあると思いました、正直。ちょっとそこまで描くべきなのかっていうところあったんですけど、ある意味は、ルーカス・ドーンはそれを描かないと、描けないものがあるっていう、語れないものがあるっていうことで、ある信念とともに描いてるわけですけれどもね。そこら辺は本当に、はっきり、いい悪い決められるものではないので、いろいろ議論があったりとか、あるいは、作品によってのバリエーションがあるっていうのが重要だと思うんですけれども、ただ、そのガールに関しても僕が一番やっぱり心が動かされたのがお父さんの描写なんですよね。で、お父さんが本当にトランスジェンダーの娘に対して自分が何ができるのかっていう葛藤がずっと映されてるんですよ。そして、本当にやれることをやろうとするという形で、それがうまくいかないから、彼自身もすごくやっぱりしんどそうだったりして、それを見るのも辛いんですけれども、ただ、その大人がそのクイアの子供とどう関わっていくかっていうこと、あるいは子供のクイア性、異性愛規範から外れるものっていうものに何をしてやれるかっていうことが、非常に重要なテーマになっているわけですよね。なので、それがこのクロースにも、生かされていますね。で、ただこれ、クロースに出てくるレミの家族、レオの家族、二家族、どちらもすごくいい家族なんですよ。なんですが、でも男の子同士が親密にしすぎていることで、学校でどういう目に遭うかっていうことまでは、大人たちは気づけてないんですよね。そこら辺の、やっぱり子供の、 傷つきやすさ、フラジャイルさっていうのに関して、まあ、大人がなかなか気づけないものだし、鈍感なものであるっていうこともこの作品は描いてます。なんですけれども、まあ、中盤にまあ、ある決定的なことが起こってしまった後っていうのが、実はこの映画における核になっているので、そこになると、もうそれは社会なんですよね。社会がはっきりと描かれている。で、そこでまあ、グリーフケアであったりとか、あるいはカウンセリングっていう、どういうふうにその子供の痛みに対してアプローチしていけるかっていうことが、はっきりと描かれていますね。で、まあ、同時に、とはいえ、そのグリーフケアやカウンセリングだけではなかなか、子供の心を癒すことが、できなかったりする中で、大人たちがどういうふうに子供と向き合えるかっていうところが中心になっていくので、そこで、この映画で中心になっていくのが主人公のレオと、レミのお母さんですね。だから直接の血はつながりがない子供と大人がどういうふうに感情の共有ができるかっていうのが、まあ、この映画の主題になっていきます。これは本当に僕はすごく重要なことだなと思いましたね。で、まあそうですね。まあ僕は結構ね、まあ自分はゲイで、まあ結構女の子っぽい男の子として育ったんですけど、割とそれが周りで、まああっけらかんと受け入れられていたので、僕もなんかそれで、好き勝手やっていたので、そんないじめ、からかわれることはいっぱいありましたね。からかわれることはいっぱいありましたけど、いじめみたいなことはそんなにはなかったんですけれども、まあやっぱり、案外その男らしさみたいなものって、大人以上に子供、小中学生、思春期、あるいは第二次成長があるあたりっていうところで強化されるのかなという感じも、この映画を見ていて、確かに思い当たることはあるなと思ったので、やっぱりそこに対してね、大人がどれぐらい敏感であれるかっていうことはちゃんと考えないといけないなっていうのはすごく思いましたね。で、まあ、すごく静かな映画なんですけれども、その中で、まあ、視線のやり取りというよりは、レオの視線ですね。レオが、やっぱ大人をじっと見続けているっていうショットが、すごく現れるんです。静かな、じっと大人を見ている、ショットですね。それは、やっぱり僕の解釈では、すごく、やっぱり助けを求めている子どもの視点、大人に対して助けを求めている子どもの視点だなっていうふうにすごく感じたので、やっぱ大人がそれに対してどれくらい気づけるかっていうのがすごく、まあ、大切だなと思いましたね。で、あともう一つ、そのやっぱりベルギーのその田舎町のすっごい綺麗な、自然っていうのが背景になっていて、まあ、それを見るだけで、まあ、美しいし、気持ちいいというか、美しいものが見られるんですけれども、その中でやっぱ起こってしまう悲劇っていうのが、まあその映像の中から際立ってくる。これはまあクロースじゃないや、ガールの時からルーカス・ドンの、まあ、静謐な映像で見せていくっていうのが、まあ一つの演出の、色だったと、テイストだったと思うんですけれども、それがまあ今回は自然描写っていうのにより映って、まあ非常に美しい自然描写とその中で起こる人間の悲劇っていうのが際立ってくるし、そして、まあ、ある意味そのレオとレミのすっごく親密な男の子同士の関係っていうのが最初自然の風景から始まるのって、やっぱりすごくだから自然なこと、だからピュアなこととして描かれるわけですよね。で、その自然の中で、そのいわゆる男らしさっていうのが、強要されるようになる。っていう過程を描くと、やっぱりその自然の中で際立ってくる不自然さっていうのが、僕はそのコントラストが、際立った効果になっているなというふうに思いましたね。なので、だから私たちが社会の中でそういう思っているジェンダー規範っていうのがなんとなく身につけている、内面化しているジェンダー規範っていうのが、まあ、いかにして不自然なことかっていうことでもあると思うんですよね。別にね、僕はその、ある種その人それぞれの生き方の美学として、男らしさ、女らしさを身につけること、それが、周りに特にトキシックな影響を与えるのでなければ、それはそれで、まあ一つの生き方としてありだとは思っているんですけれども、とはいえ、それって本当に、なんか、 当たり前のことと思っていることが本当に自然なことなのかっていうのは考えたり、まあ、議論されたりする余地はたくさんあるし、そしてまあそういう、まあ、ある種の不自然さから生まれてくる、まあ、トキシックな部分であるとか、人に害を与えるもの、あるいは、何よりも本人に、傷を与えてしまう、痛みを与えてしまうっていうことが、まあ、この映画の中では多くを語らずに、伝えてる感じは僕はすごくするかなという感じはしましたね。なので、そのあたりを、特に注目して見てほしい作品だなと思います。まあ、本当に辛いことが起こるので、見る人によってはちょっと、気をつけてほしいし、まあ、メンタルヘルスの問題ではあるので、そこら辺は、意識していただきたいんですけれども、まあ、逆に言うとそこが今すごく、重要なテーマとして浮かび上がっているのを表している作品だなというふうに思いました。はい。というところで、今週はルーカス・ドンのクロースという作品でした。全国順次公開中です。はい。あ、で、この映画に関しては、現在発売中の母の友、8月号で、映画表を書いてますので、どうぞよければそちらも合わせてチェックしてみてください。はい。そうですね。では、最近のちょっと仕事を映画関係中心に紹介したいんですけれども、と言いながら、いきなり映画関係ではないんですけれども、この間の梅田ラテラルでの、田亀源五郎さんとのトークイベント、お越しくださった方、配信で見てくださった方、本当にどうもありがとうございました。今、アーカイブが残ってまして、ラテラル梅田のサイトからアーカイブ購入できますので、よければ、そちらアーカイブあるうちにご覧いただければ嬉しいなと思います。もう、田亀先生の話は本当にいつも明晰で分かりやすく、かつ面白いというところでありますし、あと、何回か田亀さんとは今回、お話しさせてもらったんですけど、今回でちょっと違う話が出て、まあ、ジョン・ウォーターズの話とかね 出たので、そしてその話すごい良かったので、まあ、そういったあたりとか見てほしいなと思います。はい、そうですね。あとはまあ、今の現在のバックラッシュについてね、世界で起こっている、まあ、性的マイノリティ、そして何よりもトランスジェンダーに対するバックラッシュであるとか、攻撃差別っていうのがどうしたらいいかっていう話が結構最後の方に出たんですけれども、そこに対しては本当に大切なお話が田上さんから出たなと思ってますので、そのあたりもぜひ聞いていただきたいなというふうに思います。はい。そしてもう一本ちょっとトークイベントのお知らせなんですけど、8月2日の水曜日ですかね、に、下北沢の B&B という本屋さんがあって、そこはトークイベントをよくやってるんですけれども、それは配信もあるトークイベントですね。会場配信両方あるトークイベントですけれども、ジャクソン一人の安藤ホセさん、作家安藤ホセさんとトークイベントを行いまして、それは、エレガンスブラッドンの8月公開の映画インスペクションここで生きるについて話すものになってます。結構2時間ぐらいある長いイベントなので、なんかいろんなお話できるかなと思ってますので、そちらもよろしければどうぞチェックしてみてください。はい、そんなところでしょうか。あと、まあ、20日発売のミュージックマガジンに、まあ、いつも通りもちろん LGBTQ 通信プラス通信っていうのをやってるんですけれども、まあ、それもね、ちょっと今全世界でどういうことが起こっているかっていうのを今回も書いたんですけれども、そこでシガーロスの原稿、結構長めの原稿を書いたりしていて、シガーロスの新譜ですね、あったという新譜が出ておりまして、まあ、それも、まあ、レインボーフラッグが燃えている、レインボーフラッグというよりは、より自然物としての虹を模した、虹の旗が燃えているというジャケットなんですけど、まあ、そこに込められているのが、まあ、どういうものかっていうものを含めて考えたりしているので、まあ、そうですね、今ちょっとやっぱり全世界的に、性的マイノリティ、特にトランスジェンダーに対する風当たりが強くなっていることに、まあ、どういうふうに文化やアートが向き合えるかなっていうことは僕も考えないといけないと思っているので、そのあたりは引き続き考えていきたいなと思ってますし、まあ、僕がね、微力ながらできることっていうのは、まあ、それこそいい作品を紹介することだなというふうに思ってますので、この番組でもご存知のように、クイアをテーマにした作品を多く取り上げているのも、まあ、そういうところだったりするので、まあ、今後もよかったら、そういったものも含めて注目していただければ嬉しいなと思っております。 はい、来週はというか、月曜日にまたこれ、次はちゃんと配信できるかと思います。はい、それは多分大阪くんとのトークセッションになると思いますので、どうぞよろしくお願いします。はい、では今週もありがとうございました。お送りしたのは木津剛でした。